BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。あなたが生かされるためにと題してお届けします。
これまでですね、10回で学んできたこと、それはですね、殺してはならない。じゃあ殺さなきゃいいんでしょうということを10回が教えているわけではないということでした。むしろ、殺してはならないという戒めこそ、誰かを生かしていきなさい。その人の命が生かされていくように、その人の人生が、豊かに持っているものが生かされていくように、今日のこの10回、第6回も、その光の歩みを、生き方を教えている戒めであります。で、皆さんはですね、誰かに生かされたなと思う経験をお持ちでしょうか？自分の持っている可能性を見出してくれた人に出会ったことがあるでしょうか？活躍の場所を与えていただいたなぁと思うような経験です。まあある意味誰かにプロデュースをしてもらったというふうに言ってもいいかもしれません。で、私にとってですね、まあ小学校の時の記憶っていうのはもう暗黒の記憶なんですね。まあよく言ってますけれども。で、もう楽しくなくてしょうがなかった。小学校っていうのは。まあ、いじめられた経験もありました。そして、私もですね、そんなに得意なものがなかったわけです。で、担任の先生にもですね、あんまりいい先生に当たった記憶がありません。まあ、この中にも小学校の先生いらっしゃるのでですね、なんか申し訳ない気持ちもしますけれども、私もですね、そんな、なんですかね、学校の先生になりたいと思っていましたから、学校の魅力っていうのもあります。しかしですね、一人だけいたんです。小学校3年生の時に、蛇島先生っていうですね、名前の先生で、この先生だけはですね、私にとって光の3年生を与えてくれた先生でした。私のいいところを見つけてくれたんですね。そしてね、よく褒めてくれたんです。で、国語の時間だとですね、大島くんは本を朗読するのがうまいねって言ってくれるんです。するとですよ、もう張り切ってですね、次の授業なんかはですね、ものすごい心を込めて読むわけですね。そこまでしなくていいんじゃないかぐらい読んだわけですね。すると、いやー今日も気持ちがこもってたねとか言ってくださる。鼻高々になるんですね。自分にはいいところが何にもないと思っていたけど、本の朗読だけは自信を持っていいんだと思うことができるわけです。小学校というのはですね、走るのが速いっていうだけでクラスのエースになるわけですね。特に男子の世界は厳しいんですね。あいつは足が遅いっていうとですね、クラスの序列の下の方に回らなきゃいけない。もうね、これは足の速い人にはわかんないんです。前も言いましたけど、友田くんっていう私よりも足が遅い唯一の友達がいました。もう彼が心の支えだったわけですね。しかしですね、この蛇島先生はですね、私が足が遅いからと言って、そのコンプレックスを刺激するようなことは言いませんでした。いいところを見つけてくれて、私の良いものを生かそうとしてくれた。刑事系の主人になってからも、牧師になってからも、私の良いところを生かそうとしてくださる。クリスチャンになってから、教会の中でそのような交わりに私は支えられてきたように思います。劇作家の三谷幸喜さんというのはですね、いつも人形を動かしてですね、一人で遊んでいたそうなんですね。で、それを見ていたお母さんが、 あなたはいつも面白いねって言って褒めまくってくれたそうです。そして彼は今の活躍があると言うんです。何一人でそんなことしてんのって言われたら今の彼はないでしょう。そのように良いものを見つけて励まし生かしてくれる。殺してはならない。この戒めはその人の可能性を殺さないこと、その人の持っているものをもっと生かしていくこと、活躍の場所を見出して誰かの役に立てるように用いていくことを含んでいる聖書の教えです。殺してはならない。それを聞いてそんなこと当たり前ではないかと思われるかもしれません。どこの国で人を殺してよいという教えがあるだろうかと思われるでしょう。しかし戦争はむしろ目にする残虐な殺人があります。職場において戦地において敵を殺すことは褒められることにつながるからです。自分の国を守ること、家族を守ること、仲間を守ることにおいて敵を殺すこともやむなしの場面は世界中にあるわけですね。一方今日私たちは戦場にいるわけではありません。ですから殺してはならないの戒めに反することなどしていないのでしょうか。高度な医療技術が進みました。本人の治療が願わない、その尊厳死ということを考えるとき、私たちは命のテーマをどう考えればいいのかということも問われることです。また母体の危険が伴う出産、その時に果たしてこの命という問題をどう考えたらいいのかということを実は問われている。実は心の病が自分の命を殺してしまいたいと思う、そのような思いに連れていく、そういうことも私たちの身の回りには起こっているわけです。ルターという人は言いました。もしあなたが着物を与えることができるのに裸でいるものを晒せるならば、そのようにしてあなたは彼を凍死させたのである。誰かが飢えて苦しんでいるのを見ながら彼に食べさせないなら、そのようにしてあなたは彼を餓死させたのである。困難にある人を見てあなたはそれに対する手段と道を知っているならば、その時あなたは見殺しにし彼を殺したのである。あなたは彼の愛を奪い取り幸福を奪い取ったからである。厳しい言葉です。強い言葉です。しかし私たちが実は目を伏せているけれども、実は現実にこの街の中においても私たちのすぐそばにある命の問題、この深刻な問題に第6回この10回は目を向けるように、私たちをこの目を開かせようとしてくるわけです。もし皆さんが死にたいと相談されたとき、どうして死んではいけないということができるんでしょうか。あなたが死んだら悲しむ人がいるでしょう。そう答えられるかもしれません。しかし私には、私の死で悲しむ人など誰もいません。人生はずっと孤独で一人でした。どうやって私たちはその命を守ることができるんでしょうか。聖書が語るのは、人の命は、神様によって作られたものだということを聖書は私たちに今朝も語りかけます。あなたの命はあなたのものではないと聖書は語るんです。もしこの世界の命の始まりが偶然でビッグバンでバッとですね、世界が始まり、何かわかりませんから、もうアミノ酸的なものに、紫外線的なものがガッと当たってですね、タンパク質がグッとできてですね、そのうち何かがガーンと揺れてですね、命が細胞がガッとできる。偶然の連続の連続線の中に私たちが生きているならば、私たちの命の根拠は偶然に根拠を置かなければいけません。しかし聖書は、 あなたの人生の根拠は、命の根拠は偶然などではないと。この世界の始まりに神様がおられて、神様のご計画の中であなたの命はあるのだと。あなたと共に生きていこうと願われる神があなたの人生を大切なものだと思って、あなたの人生はあるのだと。あなたの命の所有者は神だと。ですからあなたは自分の命を傷つけることがいけない、死んでもいいなど考えてはいけない。あなたの命は神様が大切に作られたかけがえのない存在なんだ。誰も自分で望んで生まれたものはいません。いつまでも生き続けることができるものもいません。生まれた時から死ぬ時まであなたの命の所有者は神だと。人を殺すというのは神からの所有を奪い取る、神と等しい立場に立つことだと聖書は語るんです。何より神様は皆さんの人生を生かすことを願っておられる神様です。私の担任の蛇島先生のように、いつだって神様は皆さんのいいところを見つけておられます。自分なんかいいところないと自分のことを否定したとしても、神様はあなたにはこんなに良いものがあるじゃないか、そのようにあなたの良いところを見て喜んでおられる神様です。そしてあなたの人生をどうやってプロデュースしようかと、どんな場所に舞台に立つことができたらあなたは輝くことができるんだろうかと、何部に入るのはいいのかと、中学に入り高校に入り、あるいはどんな学部に進めばいいのか、どんな就職をすればいいのか、神様が祈りながら考えながら、今日の私たちの人生はあるわけです。しかしこの神のプロデュースを妨げるものがある。それは私たちの罪だと聖書は語ります。神様が私を用いようとしてくださるそのご計画を、人間は罪を犯し、私は自分のプロデュースを自分でやっていくと、自分を生かすのは自分なのだと罪を犯すようになりました。そして人は死を迎えるようになったわけです。しかし神様はあなたを生かすことを諦めない。ご自分の一人子であるイエス・キリスト、私たちのもとに送ってくださり、イエス・キリストがその十字架で命をかけてまで、私たちが死に向かっていく命が生かされるように、神の愛が私たちに注がれたんです。そして愛されているということを知って、この罪を自分で自分で生きることをやめるようにと、神が命がけで一人子をお与えになったほど、あなたの命は尊いのだと、神様は私たちに知らせてくださった。それほどの命を、神のプロデュースを決定的に壊すことになるのが殺人なんです。誰かを殺してはいけない、それは神様が命がけで御子イエス・キリストを十字架につけたほどの命を、どうしてあなたは殺してしまうのか。神の悲しみの極地がそこにある。人を生かそうと願われる神に背く罪になるのが第六回の罪です。私たち人に求められるのは、自分のことを命がけで愛されたものだ、まずそのことを受け止めることです。あなたには価値がある、あなたは愛されて命がけで生かされているものなんだ。そして自分の人生を懸命に生きること。今朝もそうです。神様から生きよと言われたから私たちの目は覚めたんです。神様の呼吸がふっと吹き込んだ時に生きるものとなったと創世記に記されているように、私たちは生きよと神様に言われている。だからこの声を聞いたからこそ誰かにも生きてほしいと言うんです。私たちの人生は、あなたには生きる価値がある、なぜならば生きよという神がおられるからなのだ。もし誰かが生きることに疲れていたとしても、 世の中の誰も私を必要としていないと思ったとしても、あなたには生きてほしいと願われる神がおられるのだということを私たちは伝えていくために、あなたの人生はある。鳩ヶ谷福音獣教会でメディカルカフェというがん哲学外来の働きを始めたのも、生きていてほしいという思いと願いを教会が伝えていくために始まったものです。ホットカフェもそうです。高齢者の方が家で孤独で、もうあとは死を待つだけだ。そう思って、一人でテレビを見ているその生活の中で、あなたの持っている良いものを用いて、ハーモニカを吹いてくださる方がいらっしゃいます。マジックをしてくださる方がいらっしゃいます。皆さん綺麗に身を整えて来られる。そのものを用いてほしい。生かしてほしい。そうやって教会はホットカフェをしました。卓球サークルもあります。ハイキングのサークルも、ゴルフサークルも、ピラティス教室も。殺してはならない。もっとみんな健康で、この人生を楽しく生かされていく。牧会祈祷で私が世界の平和のために祈るのは、命が大切にされていくことを願っているからです。教会とは、いつも誰かが生かされることを願っている場所だと皆さんに知っていただきたいと思っています。では、殺さない世界のために私たちは個人的にもっと具体的に何をなすべきなのでしょうか。旧約聖書に記されている殺してはならないのこの戒めをイエス様が解説しておられる場所があります。イエス様はもう一歩踏み込んで語られました。マタイの福音書5章を開きましょう。マタイの福音書5章21節からお読みします。マタイの福音書5章の21節から、昔の、初めて聖書を読む方、お近くの方がお手伝いしていただけたらと思います。マタイの福音書5章の21節からお読みします。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているとき、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。イエス様はおっしゃったのは、殺してはならないというこの教えは、殺さなきゃいいっていうことではない、むしろ誰かを怒っていること、兄弟にバカ者ということ、愚か者ということも、この殺してはならないに抵触する、触れるんだとおっしゃったんです。誰かに恨まれている状況を放っておくことも、この第6回の戒めに関わっていると言われました。歴史的に、この殺してはならないという戒めは、教会の中で恋の殺人について、ある意図を持った殺人について言っているのであって、戦争の禁止ではないというふうに読み解かれてきたことがあります。戦争したいと思う人たちはこの世界にいるわけです。クリスチャンであっても。しかし、怒りの感情が生まれない戦争などありません。馬鹿者と思う気持ちがなくなるような戦いなどありません。憎しみに憎しみを重ねていく戦場で復讐の心は必ず生まれてくるからですね。殺してはならない。この戒めに最後的に向かう前にもっとなすべき予防があるのだと。 殺人の予防についてイエス様はおっしゃっておられるんですね。以前私が北海道に旅行した時、三浦綾子記念館という三浦綾子さん小説家の方のですね、評伝など記されたその方の記念館に行きました。するとそこで目に留まった言葉に、不機嫌は罪だと書いてあったんですね。刺さりましたね。自分はどれだけ不機嫌をまき散らしているだろうかと思いました。自分の不機嫌こそ、自分は当然だと思っているんです。こんなに疲れているんだから。あんなことを言われるのに、自分はそんな自分ではないと。受けるべきではない不当な思いをしたこと、当然な不機嫌が私たちのうちに湧いてくる。聖書は父親たちに、子供たちを怒らせてはいけませんと聖書に記します。夫たちを、キリストが教会を愛されたように妻を愛しなさいと語ります。これもまた私に刺さってくる言葉です。第6回。それは私たちの家庭が互いに怒りを生まない家庭になるようにと、私たちの生き方の向きを変えていくように励ます教えです。むしろ笑顔が生まれるためにはどうしたらいいんだろうか。殺伐とした言葉を交わし合う過程ではなく、平和が生まれていくような言葉がけとは一体どういうものなんだろうか。誰かを怒らせることを言うのではない、誰かを生かそうとする言葉とは何か。その人の一番いいところを見つけて言葉にしていくには、私は今日何を言えばいいのか。そこまでのことをイエス様はこの第6回で考えなさいとおっしゃったんですね。私は以前別の教会で説教の奉仕がある直前にですよ、夫婦でご奉仕だったんですね。直前に夫婦喧嘩しました。座っている時ですよ。もうここにいるんですよ。そこでですね、何なんだっていうことになったわけですね。もうピリピリしてるんですね。で、いよいよ私がもうここの講談登んなきゃいけない。その時にですよ、誰かに恨みを買っているまま祭壇に行ってはいけない。もう聖書の言葉はもうドンピシャで来るわけですよ。捧げ物はそこに置いて行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。あなたの妻と仲直りをしなさい。もうですね、言うか。ごめんなさいって言ってですね、言って上がってきましたけれども。そして帰りの車でですね、妻からですね、偉いねとか言われてですね、褒めてもらいましたけれども。私たちはですね、殺してはならないから大丈夫。そうじゃない。先に謝ること。今日だって。私たちは先に謝らなければいけないことを抱えたまま祭壇に来てしまってはいないか。そのことを問われていると思います。もしかすると私たちの目の前には、あるいは近くに、殺人をされたという被害者家族の感情があるということもあるかもしれません。そこで許しなさいと叫ぶことがどれほど残酷なことなのか。第6回、この戒めは決して原理主義的に考える教えではありません。自分の家族が死を選んだ、自死をしたという家族のそばで、第6回が求めることは、あなたがその人のそばに行って、一緒に悲しみ、一緒に痛み、一緒に涙することでしょう。パウロという牧師は、ローマ書12章19節からこう言いました。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われると。むしろ、神が怒ってくださると。 あなたよりも上回って神様は怒っておられると。自分よりも怒ってくれる存在がいるならば、私たちはどれだけ慰められるでしょうか。そして復讐は神に委ねなさいと言うんです。むしろ復讐したいという怒りに苦しみ続け、心がそこに集中し、あの人を殺したいという感情に埋没することは、そこから神様はあなたを守りたいとおっしゃるんです。私がそれをするからあなたの手を下してはいけない。そして12章21節、悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。悪に負けないように。神様はあなたを助けたいと思う。殺したい感情に向かうあなたの怒りを神に委ねていきなさい。善をもって悪に打ち勝ちなさい。そんな生き方があるのだとあなたを招かれるんです。神を信じるとは、そのような生き方に生きていける人生の可能性があるのだと。神様はあなたを生かしたいと願われる。その人生に踏み出していてほしい。ジョン・ハワード・ヨーダーというキリスト教の哲学者が、愛する人が襲われたらという書物の中で、あなたの愛する人が襲われたらあなたは銃を取らないのかという問いについて語ります。そして果たしてこの問いは正しいのかという問いの設定を指摘するんです。ここには銃を取って戦うか、銃を取らずして自分の愛する者が殺されるのか、この二つの選択肢しかないように見せる問いの立て方が、すでに銃を取ることへの強い動機があるという。やるかやられるかという単純化された問いには、必ず巧妙に暴力的な世界に踏み出していく意思があるわけです。しかしそのやるかやられるか以前に、第三の道があること。そこをもっと考え抜こうというんです。もうやるしかないという最終局面に入ることを予防するんだと。もっとできることはなかっただろうか。神様が私たちの人生をプロデュースしてくださるように、私たちはもっと相手に親切にすることができなかっただろうか。善意から生まれる平和づくりがあったんではないか。そこにもっと力を尽くすことができるんではないか。聖書は語ります。あなたの怒りを神に委ねる方法があるのだと。やるかやらないかに至らない道が見えてくる。なぜならば、この世界のすべての命は、神の愛された命がけに愛された命だから。だから取るべきものは武器ではない。愛の力を。私たちは手にしていくことができるのではないかと考える。そしてキリスト教会の強みとは一体何か。それは交わりを持つ粘り強さです。交わり、もうキリスト教用語、まさにです。もう私たち慣れてしまってるから。でも交わり持とうってなんか変な言葉ですよ。しかし私たちは言うんです。交わりを持つ。知らない人が来ても声をかけに行く。自分の得意な人たちだけと生きるのではない。教会は神の家族と呼んで交わりを持っていくんです。気にかけ合うんです。どうですか、祈ってますよという力を私たちは持っているんです。この教会で育っていくとき、人類は皆家族だと。それが理想ではない。本当にそう思っていける原体験を私たちは持っていくことができる。どこの国の人でもあっても愛し合う力をここで養われていく。ですから、ぜひ教会に集い続けていただきたいと思います。そこであなたは平和を作っていく力が養われていきます。そしてあなたの持っている賜物をここで持ち寄って生かしていただきたいと思います。賜物、これもクリスチャン用語でしょう。神様から賜っているあなたの良いものです。メディカルカフェが始まったのは、癌を患ったある兄弟、ある方と、そのご夫妻が鳩ヶ谷でも始めたいと思われたんです。 患った癌すら賜物として用いようと願われたんですね。今日あなたには神様から与えられている良き賜物があります。教会の交わりを意味する言葉コイノニアは、持っているものを持ち寄るという意味があります。あなたの持っているものを持ち寄ってきてください。クリスチャンだからそうじゃないからということが持ち寄る場所に関係があることではありません。ぜひここであなたの賜物が生かされていくこと、卓球教室だってそうです。大好きだからやってらっしゃるわけです。ピラティスもそうですよ。あなたの持っているものを持ち寄るために、今年神様がどんな計画を持っておられるのか、お一人お一人問うていただきたいと思います。コーヒーを入れるのが上手だから、ホットカフェで豊かに用いられている方がいらっしゃいます。お花を生けるのが本当に大好きだから、このお花の奉仕があります。皆さんの持っているものが用いられていく、聖歌隊もそうでしょう。歌が上手だから、そうではありません。大好きだったら歌うことが。いや、上手だと思いますよ。上手じゃないって言ってるんじゃないんです。しかしその賜物を用いてこの聖歌隊のご奉仕に加わってきていただきたい。それは殺してはならないというこの戒めからあなたが生かされていく。そのような人生が、そのような可能性が、何歳になったとしても開かれている。それが教会です。ですから教会に傷つけていただきたいと思います。あなたの良きものを生かされるように、神様が持っておられるご計画が用いられていき、あなたが輝き、生かされていく人生を、神様に求めながら、ぜひ、この神と、この教会で出会っていただきたいと思います。
ただいま、鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。